はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月、第4週目の木曜日はアートについて語り合う、名付けてアート冗談、パーソナリティは石田冗でお送りいたします。この時間には、アートに関係する、この制作だけではなくてプロデュース、ディレクション等々、あらゆるアートに関係、した職業に携わっている人たちをお迎えして、インタビューする番組であります。本日のゲストは、韓国出身で京都市立芸術大学大学院博士課程を満期退学され、その後も京都を中心に作家活動を続けて来られているベ・サンスンさんです。大学在学中から韓国日本両国を舞台に発表活動を展開されてきたことで注目された方です。中でも2015年から2年間をかけて、取り組まれた韓国テジョン文化財団テミ芸術創作センターで行われた地域リサーチプロジェクトに2年間にわたって、携わってこられた、その活動報告展が韓国で開かれました。日韓両国関係者の高い評価を受けられました。テジョンという町の名前についてはいろいろな形で、我々日本人は知って、あるいは聞いたことがあると思うんですけれども、今日、米さんからこの紹介していただくこのテジョンテミ芸術創作センターで行われた地域リサーチプロジェクト、これは実に、壮大な、我々もあまり知らない、いわゆる京城とプサン南北、朝鮮半島を縦にですね縦断する鉄道、この鉄道創設に関して町づくり等々行われた、プロジェクト内容だそうであります。本日はこの、日韓両国の関係を考える際の恒例といえる米さんの取り組みをお話しいただこうと思いお招きいたしました。我々はともすればアートと政治というのは無関係のように、別なものを二律背反的に捉えるケースが多いんですけれども、実は米さんの取り組みというのは、これからお話をお聞きいただければ分かると思うんですけれども、日常の政治テーマ、それをアートで表現していくというような、こういう新しい取り組みというふうに思われます。米さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月、プッシュする、京都これからソング、略してコレソンをお届けしたいと思います。9月の、コレソンは、京都のバンドサームスタットのガールです。それではお聞きください。
I'm not afraid to die. 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参ります。番組の始めで、少し紹介させていただきました。阿部さん、ご自身の、活動をですね、私が頭で紹介しましたけれども、この、テジョン、文化財団の、地域リサーチプロジェクトですかね、でこれに、まあ関わられるようになったその理由っていうんですかね、こういうものからまずこう、ご紹介をしていただきたいと思うんですけれども、まず、ご自身ですね、韓国から日本の大学に来られて、日本で本格的にアートの勉強をされて、そして、まあ、今冒頭でご紹介したようなアートのテーマ、これが日常の政治あるいは社会等々のですね、起こっているテーマを取り上げて作品の、表現のベースにしていかれているというような、こういうこれまでの、まあ、言ってみると前段はアート、テジョンの文化財団のこの地域、リサーチプロジェクトに関わるまでのですね、歩みって言いますか、そういうことを少し、ご紹介していただけますか。
はい、私は韓国で大学出て、すぐ留学してたんで、それが1998年ですよね。結構長いんですけれども、それは東京の武蔵野美術大学院を出て、でその直前すぐ2002年から京都市立芸大の博士課程に入って、今京都今まで16年ほど、京都では16年目に迎えているんですけれども、やっぱ大学までの自分とその大学出てから今まで自分が結構長い、ある意味東京まで合わせると、まあ、間には抜けたりしてたんですけれども、18年ぐらいですよね。でちょうど2015年、私はまあ母親にもなって、一人の妻にもなって、それでアート活動も続いているうちに、やっぱ自分の国のことがだんだん気になってきた時期なんですよね。ある意味韓国のセオロの事件もあり、パクネ大統領の退去もあり、いろいろこう市民の運動の活動の中で、やっぱ自分が韓国人として日本に住んでいる、そうしながらやっぱ韓国との関わりがだんだん離れていってしまった、ということが、まあ、心にちょっと日々が 日々のようになんか韓国のことを思ってて、でちょうどあの韓国のことを知り、もうちょっとあの振り返って、
うん、
繰り返してもっと見たいなと思ってた時、うん、ちょうどデジョンという場所のデジョン文化財団のリサーチプロジェクトに作家をこう募集するのがあって、それを応募したんですよね、
う
ん、それのきっかけで、それが普通の展覧会ではなく、
うん、
普通のただのアーティストを呼んで展示しましょうという形じゃなく、
うん、
やっぱデジョンの街並みをちゃんと見てもらいたい、うん、作家に、うん、
なるほど、
で作家が見た上で、うん、そこで研究勉強、それも、うん、セミナーも開いて、でそこから自分が見て感じるもの、
うん、
どういうふうに芸術化していくのかを、
うん、
こう、
うん、
完璧に完成するんじゃなくてアプローチするっていうシステムの中の、あのレジデンスみたいな感じだったんで、すごいいい刺激になるような、
うんうんうん、だったんです
ね、ことだったんです、
うん、でこれテジョンって、僕らもそのテジョンというのって、言ってますけど、今ラジオで聞いてられる方、テジョンというのはこう太田という、日本の漢字ではね、第二田んぼの田とか言って太田と書いてテジョンというふうに、でこれはどこですか、ソウルとプサンとの位置関係から言うとちょっと真ん中ぐらいになるんですか、あるいは位置的にはどうですか。
ほとんど見ると人間の漢字書きますよね、
はいはい、
ソウルから人、はいはい、人漢字を書くとき真ん中で足がこう分けるところが、はい、プサンと光州光漢字というところが分かれて、その接点がテジョンなんですよね。
ああなるほど、この太田のまさにこの台の横棒を取った人、
そうですね、
うん、その真ん中ですね、うん、
だからソウルから2時間ぐらいでバスで行けます。
あ
でテジョンから甲州までも2時間ぐらいで行けます、
う
ん、でソウルからテジョンまで2時間だったら、プサンまでも 2、3時間、だから本当真ん中ぐらいですね。
ああなるほどなるほど、分かりました。でそこで実はこの、内容ですね、テジョンのこれはだから主催団体はテジョン文化財団というあれです。これは、あれですか、テジョン市の公共の、公益財団法人のような組織なんですか。
そうですね、テジョン市文化財団です、
うん、そのテミっていうのは、テミ芸術創作センターっていうのはどなたかのお名前なんですか。これ
あのテジョン市が運営して文化財団がいろんな事業がありまして、
は
あ
は
あ、あのテミというところは、うん、あの山の名前なんですけれども、
テミ、
はい、
あなるほど、
でそのに、うん、テミ図書館というのがあったところを、うん、作家をおよびレジデンスシステムしたり、うん、展覧会をしたり、うん、だから、うん、テジョン市が運営している一部の活用、はあ、アートを活用している場所であります。そこには海外 の、 レジ、
うん、
あの作家も含めて、
うん、
テジョン出身やら他の地域から来た作家が、うんレジデンスする場 所、 場所です。
あなるほどなるほど。
でそこであの、うん、リサーチプロジェクトを関わっている人たちが、うん、そこで展覧会を開く
やるという、
はい、
あでシンポジウムなんかもやってられるんですよね。
そこで勉強会とかが全部行われています。
なるほど。で、今日このお呼びするにあたって事前に、その時の、報告パンフレットって言いますかね、立派なものですが、そういうパンフレット、それを見せてもらって非常に、まあ、あのこれ全部ハングルで書いてあるので残念ながら全部を読んで理解することはできませんでしたけれども、写真が多く出ているのでなんとなく雰囲気はどういうあれだったかっていうようなことは、まあ、分かったんですけれども、もう少しこの、プロジェクトのね、うん、どういう内容だったのかいう、なんでテジョンだったのかっていうことも含めて、うん、ちょっと説明していただけませんか。
わかりました、
うんうん、
パンフレットの件韓国語なんですけれども、ちょっとお待ちください。来年1月頃には日本語もできると思います。
ああそうですか、はいはい、
それと、
う
んうん、あの今話をしてたその、うん、テジョンを私が言ったきっかけというのは、やっぱ韓国を長く離れてたんで、
うん
うん、もう一度振り返ってみようと気持ちで行きました。
ほうほうほう。
でもテジョンの街並みをその、うん、選ばれた9人ぐらいのアーティストがあちこち回ってた時、
うん、
もう私の目に引っかかるものってすごい日本らしいものが街の並みの中にあったんですよね、
うん、あこれテジョン市内で、
市内で、
あ、はい、
特に、うんうん、あのテジョン駅もうみんな現代化されている建物しかないんですけれども、
うんうんうんうん、
テジョン駅の裏に、
は
あ
は
あ、 まずソジェドンという名前なんですけど、ソテドンというんですが、
うんうん、
そのソジェドンというの町村があるんですね。ちっちゃい村が残されていて、多分50棟ぐらい以上のお家なんですけれども、
うんうん、
それが鉄道官舎なんですよね。
50棟あるんですか。
50棟近くにあると思います。
あ、なるほど、はいはい、
でもすっごい古いんですよね、
うんうんうんうん、
で開発直前になってます。
あ、
でそこには、
うん、
あの日本人の鉄、うん、デジョン鉄道関係の仕事をしてた日本人の社宅なんですよ、
ね、あ、
でそれが今になってもまだ残されている町のストリートの波や、あの建物の構造や入り口や、
うん、
それに木造とかがすごい日本らしいものが、
うん、
あの私が今京都に住んでいるお家のようにこう私の目にはすごい入ってきて、韓国のことをもうちょっと振り返ってみようと言った私に、
うん、
なんで日本のものばっかり見えるんだろうなと思う、すごいなんか不思議な感覚に自分が落ちてしまったんですよね。
なるほど。
それで、うんうん、手順の歴史をやっぱ知らなかったなということですごい自分もびっくりしているんですが、
うんうん、
でも結構手順の人も、うん、あのすごいそういう歴史を知らずに今現代を生きているんですけれども、
うん、
テジョンという町がやっぱ188人の鉄道関係者の人がそこに駅という決めて住み始めてから町が形成されるんですよ。で1905年それが決まるんですけれども、でその町並みの全てが駅の前半の前とか裏の周辺は全て日本の移住民の人がすごい住んでた町だったんですよね。だからすっごく日本の近代の街並みの模様がすごい残されていたことなんですよね、
うんうん、ああ、そう、まあ、あの大変あれですね、興味深い話というか、母国韓国を見直す、そういうつもりで行った米さんがそこで目にしたものといいますか、米さんの関心を引いたものが、いわゆる日本の原風景のような建物を風景、それをテジョンで、このを見たという、でそこから、実はこの、うん、米さんの、うん、追体験っていうんですかね、そのそれが、始まったという、でそれらをつまりまとめた、探索というか、そういう研究プロジェクトが実はこのテジョンの、今回のその文化財団がした地域リサーチプロジェクトの核だったというふうに、理解していいんでしょうかね。
そうですね。でもそこにはやっぱ人が抜けないんじゃないですか、うん、物を残ったとしても、うんうん、そう、そこには実際に住んでた日本人の人たちがいっぱいいたのにもかかわらず、
うんうん、
誰一人も日本人がそこにはもう今の時代はないんですよね。それで私にパッと来た、うん、あ、一体この家では誰が生まれて誰がこのお家であの住んでたのかな、それとその人はここに去って行かざるを得なかったけど一体ここをどういう思い出で思っているのかなかすごい気になって、それは70年前の話なんですけれども、それで日本に来てテジョンっていうキーワードでテジョンで生まれ育ってられた日本人を探す、その人らにお会いしたい、その人らに生まれ育てた、
はいはい
はい、うん、育てられた韓国の風習や風景や、うん、そこで彼らはどういうふうに、うん、どんな思い出で70年間生きてきたのかがすごい知りたかったです、
うん、今あのあれですか、現在もうその、テジョン鉄道官舎っていうのはあの建物もちろん中に韓国の人が住んでるんですか。住んでない。
韓国の人が住んでます。
住んでる。ああ、なるほど。うん、今の、ちょっと整理するとですね、1905年ちょうどこれ日露戦争の締結条約が結ばれる、まあ皆さん、学校で歴史の知識の中にポーツマス条約ってのがあると思うんですが、その締結条約、これちょうど日露戦争真っ只中のところですね。で、ここにも1910年から日本は、朝鮮半島を植民地化していくという、このいわゆる日本帝国主義時代というのの時代を不幸にも迎えるわけですけども、そこから、鉄道官舎に住んだ日本人 約現在50頭とおっしゃいましたね。でそれが、そこから日本人がいなくなる、それが、1945年ですか、
8月からですね。
あ、8月から、うん、だから終戦と同時に日本人が全部、
日本、
本国に帰ったということですね、うん、で建物は残った、しかし人がいてないということで、そこから米山の人を訪ねてという、その旅が始まる研究テーマといいますかね、まあ、それがこのテジョン、うん、地域リサーチプロジェクトという、まあ、お聞きしてるだけでなんか素晴らしい、取り組みだということはもう分かるんですけれども、もうちょっと、別な角度からお話をお聞きしたいと思うんですけどね。ここでちょっと、休憩といいますか、一息入れてもらうために、米さんがお持ちいただいた CD、 これを皆さんと一緒にお聞きしたいと思うんですが、その CD は坂本龍一、さんの Playing the Orchestra 2013というこの中の Last Emperor という曲なんですが、何かこの曲に対する思いといいますか、
そうですね、
終わりであればちょっと紹介してください。
はい、まずあの坂本龍一さんが大好きです。大学時代からよく聞いてて、うん、彼が初めて韓国で展覧会を開いています、うん、今韓国ソウルで、はい、で、うん、それに、まあ、ラストエンプラーは私が大好きな映画の中で一つです。中国韓国アジアの中で、うん、あの、うん、ラストエンプラーのプイさんみたいなこの巻き込み、近代に巻き込んだ人はいないかなと思って、うん、今回その近代の話をしてるんで、うん、プイさんの話を、うん、音楽をあの日本人の坂本龍一さんから作った音楽を聞きたいなと思って、うん、
なるほど、
持ってきました。
そうですか。じゃあちょっと、皆さんと一緒に聞いてもらいましょう。はい、それでは、ゲストコーナーの後半に参りたいと思うんですが、前半、大変、興味深いのお話、があのお聞きできたと思うんですね。つまり、住んでいた人、人が、生活の空気を建物というものに託して、そして、この祖国日本に、まあ、帰る、今現在はその現地韓国の人たちがそこに住んでいて、大変、こうお聞きしたいことの一つに、帰ってこられてきたって言いますが、テジョンから日本に、うん、その人たちは、まあ、強制退去って言いますか、1945年終戦を迎えて本国に、強制的に帰ることを、命じられるわけですけど、現在そのテジョンで、生活してられた末裔っていうんですか、その人たちの状況ってどうなってるんですか。生きてられますか。主にど、全国各地からテジョンに行ってられるのですよね、
はい、そうですね、
うん、で現在は帰ってこられてる方たちとの交流って言いますか、調査積んでるんですか。
そうですね、うん、本当はテジョンっていうところが特殊な町で、うん、ある意味さっき言った通りに、はい、日露戦争の前に突然決めた町、都会になったところなんですよね、うんうん、だから日本の人がいっぱい住んでて、うん、そこに中学校が3番目韓国から3番目にできるぐらい発達近代化してきたんですよね、
う
ん、
ほうほうほう。
でそこのテジョン中学出身の人たちが日本、まあ、30年近く、今100周年迎えています。だから30年ぐらいは日本人がほとんどテジョン中学を通ってた方なんですよね、
うん、あ、そうなん
です。でそこ の、うん、会長さんがいるんですよ、同窓会の会長さん。
あ、同窓会の、はい、はいはいはい。
でそれを韓国側の人もいり、うん、日本側の人もあって、うん、そのテジョン中学の同窓会がすごい長く、この10年前までも続いてたというのが、あの名簿もあり、すべてその記録が残っています。でそのテジョン中学出身の人 の、うん、あの名簿を頼って、うん、名古屋、鹿児島、大阪、京都で、まだ生きている方が80代、はい、90代もいらっしゃったんで、
はい、
その人らをお会いすることができました。
あ、その人たちを訪ねてずっ と、 調査を続けてられる。でそれは現在もまだ あれなんですよね、探してられる人もおられるわけですね。
そうです。
それ主に地域的にはどうなんですか、この例えば名古屋という声が出ましたね、鹿児島っていうのもありましたけど、地域的にはどうなんですか、京都の方おられますか。
京都もいらっしゃいます。
あ、いるんですか。あ、はい、そうですか、そうですか、う
ん、で特になんか名古屋、うん、工業だから戦後なんか町の中でやっぱ帰って40年ぐらい離れていったらやっぱ親戚とか家族がいない人も結構いらっしゃったらしくて、うん、やっぱそういう人らが帰る場所って、うん、ある意味引き上げ者のいろんなこう場所がね、いろいろ分けられているんですが、今回大門に手損出身の人のつながりが結構関西が多かったことと、うんうん、名古屋にも名古屋で結構いらっしゃったということが、うん、名古屋でも4人ぐらい今全部合わせたら7人ぐらいお会いしてます。
あ、ですか、はい、あ、そうですか。その方たちはやっぱり原風景、自分のその、幼少年時代って言いますかね、うん、その時代に手順で生活してこられたわけですから、その自分の原風景みたいなものは今どういう形でこうお聞きされたら、どんな印象で手順を語られるんですか。
そうですね、なんかすごい自分には生まれ故郷だっていうおっしゃりながら、話し涙も流し、で自分がずっと手順のことを他の人に喋っても誰一人も分かってもらえないところに、私みたいな取材して手順の古い地図を持たせて古い写真やら持って行って話をかけると、やっぱ70年間心の中に入れておいた話をこう1時間予定のインタビューが3時間ぐらい続くぐらい、こ
う
どこでその記憶を置いてたのかわからないぐらいこう出てきてしまう、で喋りたいみたいな感じで話をしている方もいらっしゃれば、やっぱ辛い思いでした方もいて、やっぱ引き上げ のすごい苦しさをこう語ってくる人が、主にその時代全部中学生だったり小学生だったりするので、やっぱそれがすごい心の中になんか残されている感じが強かったですね。
今の手順同窓会、
はい、
それが10年ぐらい前までずっと続いていたというお話なんですが、今はもうその中断されてるんですか、それとも、こういう政治事情の中で日韓両国の政治関係の中でもう全くそれは強制的に集まれないとか、なんか人為的な理由で止まってるんですか。
それがですね、不思議なことに、はい、政治と全く関係ありません、その人らは。ですごい市民と民間みたいな感じで、すごい強い闘争会を毎年韓国1回日本1回繰り返したらしいですよね、でお互いの情報も繰り返しながら、すごいいい熱いこう思い出でいつも向き合ってたんですけれども、やっぱ年齢とともに、その時代中学生だったら今大抵中学1年だったら今87ぐらい8ぐらいですよね。やっぱだんだん年齢とともに体が動けない、亡くなった方も多すぎ、それで、まあ政治と全く関係なく、こう、体の一体的な問題で重視されています。
そうですか、そうですか、うん、いや、そうとちょうど10年って2008年ぐらいまではそのずっと継続してやられたっていうことですよね。そうするとその世代交代の問題で、今おっしゃったように身体的にも肉体年齢等々ですね、続けたくても続けられないっていうような物理的事情で、その時にその子供さん、お孫さん、その人たちに、その手順の原体験みたいなものは伝えられてないっていうか、その話を子孫にこう聞かしてないという、伝承ですか、それはどうなんですか、なかったんですか。
私ここではまだ、自分なりにはショックを受けてるんですが、やっぱ私は期待してたんですよね、ある意味、日本に普通に育てられて大きくなった大人になった年寄りの方と、やっぱ幼い頃そういう経験を得て韓国との関わりもあった人だったら、もっと歴史のことやらこれから未来のことをすごい考えていらっしゃるんじゃないかって、すごい私なりにこ
う
大人としての期待 待感があったんですけれども、やっぱ日本の文化なのか習慣なのかわからないんですが、やっぱ苦しい話をあんまりしない、それと自分の次の子孫たちにもやっぱ言わない、なんかそれがすごい私はこう胸にグーンときて、ちょっと心が痛かったところであります。あんまりこうつけようとも、もちろんあの偉いいいことじゃないんですけれども、まあそういう歴史であったということを言わない、自分が韓国で生まれ育ってられたことさえも周りに言わずに、やっぱ年を取ってきてどこかにこう出したくなった年齢になって喋るようになってきていらっしゃるんじゃないかなと思います。やっぱあれなりの日本の中でも引き上げ者のある意味以外は結構日本の中でもあったような感覚ですね。歴史の中から言うとこちらにも即ず日本にも即ず、なんかすごいちょっと心が痛むところは結構ありました。
今お話聞いていて、これは今テジョンの引き上げの話だけじゃなく、我々がやっぱ知っているのは満州からの引き上げに伴ういろんな、悲しい話といっぱい、こう聞くんですけども、特に、最近ある新聞に五木博之、五木さんが自分の、人生を10回ぐらいの連載ですかね、その中にもうそろそろ出てくるはずなんですね。このあの方も生まれは、朝鮮、慶城で生まれてるんですよね。でそこからご両親先生で、向こうで、ま、生まれて中学ぐらいまでの方はおられたはずなんですね。で私はある機会にその話をお聞きすることがあって、であの人物書きですから、自分のその体験、辛い体験、もう全部ロシア兵が入ってきてっていうようなですね、日本のその向こうにいてた人たちの、辛い体験みたいなのを目の当たりに見て、それを小説の題材にもしてっていうような方なんですね。そういうことを聞いて、しかしあのような方たちは語り部として、この伝えることを、語り伝えることの重要性ということを認識してられるから、またまさかこういう機会にお話を聞くとかいうのはあるんですけど、あの五木さんや、あるいは中西理恵さんだとか、皆さん知ってられる藤原帝っていうのは、あの新田次郎という人の奥さんなんですけれども、この方たちが子供を、連れて日本まで帰ってくるという、子供を一人もなくさないで連れて帰ってきた引き上げ者っていうのは非常にも大名誉なことだというようなことでですね、中にはほとんどの人がやっぱりなくして途中で埋めて帰ってきてるというようなねことなんですね。でまあそういう話聞いてて、今の彼らがそれだけ辛い思いをしてられる、辛ければ辛いほどですね語り伝えてないということを、今のこの話も同じようなことを今お聞きしててね、
はい、
でそこでアーティスト、僕はまあアーティストっていう、そのこの、テーマ、この番組のテーマもそうです、アートに関係のある方のお話をとかって言ってますけれども、僕はアーティストっていうのは表現者というふうに思ってます。でそれで、これらのこと、問題は今後部さんがですね、このままで、こんな、まあ、パンフレットをいろいろこうお聞きしたり、お話ですね、資料を見せてもらって、このままで、終わるんではなくって、アーティストとしてその作品化して向こうで見せられたということが一つ今日ここに来てもらうですねきっかけになってるんですけども、今後ですねこういう問題、これをアーティストとしてどういうふうに国内、もうより日本で、あるいはまた本国韓国でこの、一人の人間としてですね、表現者としてどう表現していこうというふうに思ってられますか。またなんかそういう機会、予定されてるあれがあるんであればお知らせ、お聞かせしていただきたいと思うんですけどね。
はい、やっぱこのプロジェクトは日本だけの話ではなく、はい、韓国との関わりのある話なんで、はい、韓国で2年間リサーチしてたものを今回、 やっぱすごい費用がかかるプロジェクトなんですよね、うんうん、でハンチャンウ鉄財団という東京にある、あのマルワンの会長さんが作った、うん、あの日韓交流の財団なんですけれども、そこ の, あの助成金をいただきました。
ああそうですか、はいはい、
でそれで今年は1月に、うん、あの立命館大学の平和ミュージアムの、うん、あの協力も得て、はい、あのクリアンセンターの勝村先生 の, あの協力も得て、はい、あのこの手山のことをと、はい、あの、うん、日本であんまり紹介されたことがないんで、
う
ん、セミナーを開くつもりです。
あ、そうですか。で
それは1月13日なんですよね、うんうん、でクリアンセンターの立命館大学ですね、
大学の中での、はい、あクリアンセンターでね、
ではいはい、それで、うん、あのやっぱおっしゃった通りにこれは研究者もいろんな人もできる仕事なんですよね、うんうんうん、ただし私が日本語ができるということで、うんうん、こういう関わりは調査をリサーチに手伝ってセミナーも手伝っているんですが、うんうん、やっぱ私は作家としてどういう表現に表現者として関わらなければならないんで、はい、うん、まあ、ゲルニカのピカソがゲルニカの作品をどういうふうに表現したかというふうに、私はもうこういうリサーチは関わってそこから感じたものを今回ジャルポー京都ガロで1月13日、だから1月13日はセミナーが始まる、14からはジャルポの京都ガロで、あの今まで探したあの内容も含めて、あの自分がどういうふうに思ってたかを作品をとことん見せるつもりでいます。ぜひあのまだまだこれは10年5年かかるような、こう熟成させないとあんまり出てこないような作品だと私はすごい思いながらいるんですが、今回日本で初めて紹介するのでぜひ興味を持って見に来てほしいです、はい、応援してほしいです。
なるほどね。まあ、手順ってかん、観光で行ってられる日本の方も多いんじゃないんですか、ではないんですか、
そんなに知らせてないんですよね。
あ、なるほどね。ぜひ、今はそういう感謝だとか鉄道も残ってるんですよね。
そうですね。
から今日のお話をお聞きしてですね、まあ、視聴者の皆さんで関心のある方はぜひですね、手順足を運んでいただく機会があればなというふうに思います。最後に一言ですね、米さんそういうふうにやってこられて現実のですね政治社会問題に対して芸術家の、まあ、果たす役割って言うんですかね、あるいは果たせる役割、果たさなければ役割ない、そういったことについて一言、どうお考えで、ですか。
いや、
う
ん、すごい難しい質問なんですけども、
いやもう本当にね、
歴史に残るものを、はい、望むか、はい、それとも歴史に残っていないものだけど、うん、地味でこう、うん、やるかということがすごいあって、うん、今私が調べているこう全ての内容は歴史に残っていないんですよね、うん、その人らの話は、
うんうんうん、
で政治もそうで、うん、歴史の残るように偉そうな言っている人いっぱいいるんですが、実はそうではない、うん、地味地味で動いている市民団体やら、うん、研究者やらそういう人によってすごいいいものが残っているんじゃないかなと思っています、はい、私はそういうところを見ようと思っています。
わかりました。本日はとても良いお話ありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、10月2日から10月7日までグロッタ体内の孤独、作家西条茜、10月8日から10月14日までノスタルジック、作家池本勝弘、10月16日から10月21日までキャラデファンタジーア2018、作家京都精華大学漫画学部キャラクターデザインコース3回生、10月24日から10月28日まで天書展、天書コンテンポラリーイン京都。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。10月2日から10月14日までペインティングエキシビション It's Only a Paper Moon、 10月16日から11月14日まで細 て作るのか、京都版画ブロック展。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。10月2日から10月14日まで第2回私のお地蔵様発表会、10月18日から10月22日まで一品一作家による創作小物の販売です。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話 075-551-3131、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。最後に京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。10月2日から10月28日まで太田明ノンレムスリープ。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
本日のインタビューを通じて皆さん、お聞きになってどのようにお感じになりましたでしょうか。とりわけ、私の中では非常に、印象に残った米さんのインタビュー、特に、人間の縮図といいますか、この我々も共に持っている、この、性格って言いますか、人間の弱さって言いますか、苦しいこと、嫌なこと、汚いことをできるだけ目に触れないようにというような民族性って言うんですかね、日本人だけじゃなくって、これは人間の一つの業かもしれません。でそういうもの、実は、米サンスンという一人のアーティストが、実は発端は原点回帰って言いますか、自分のルーツ、それを、若くして、まあ、捨ててはきていないんですよ、若くして離れた母国を再認識するための旅に出て、そこで感じたものは、実は今住んでいる自分の、国の人たちが築き上げた、建物もの、しかし、その人は今、米さんが、出発をしたその原点に立ち戻って生活をしていられると、まあ、この一つの皮肉って言いますか、ここで初めて、見られたこと、感じられたこと、そこから実は創作の、スタートが切られたと。で、この皆さんに放送ですのでお見せできませんけれども、資料をいただいています。その資料の中にあるテジョンの、美術関係の方がこの、米サンスンという、一人の作家、個人として作家として、この作品がどのようにこの将来になっていくかということは、今感じることができる、見ることができると、予感できるっていうふうな言葉で文章を書いておられます。つまりここに一つ我々は今日のインタビューを通じて多くのアーティストたちに言えること、表現者として現実の生活の中にテーマがいっぱい横たわっているという、人間として制作をするものを作るということの意味合いって何なのかということも考えさせられる一つの、このインタビュー内容であったのではないかというふうに思います。次回放送は10月の25日木曜日、です。パーソナリティは石田城でした。また来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。さようなら。